サムエル記の第17章のところです。先週はダビデが王になることのために選ばれた、油を注がれたという箇所を見ました。エッサイの8人の子供たち、7人一緒に連れられてきていましたけれども、サムエルがそれを見たときに、このものを選んでいるのではないと、一人ずつ退けて行かれました。そして神は心を見るのだということの中で、末っ子であるその時羊、新たに呼ばれたダビデが油を注がれたということをご一緒に見ました。で、その人は心を見るという神様が、決して上辺やその人の持つ能力だけでことを進めないということを、なお私たちは次の箇所、つまり今日の17章のところで知ることになります。で、ここには一人の大男、ペリシテ軍の中にゴリアテという人物が出てきて、それに対してまだ少年であった力のそれほどあるわけではない。まさに神が小さなものであっても選ばれたというそのダビデが立ち向かっていって勝利を収めるという場面が展開をされていきます。このゴリアテという人物の非常に大きく力強く描かれている様と、ダビデがそこにどういうふうに向かっていったのか、その対比を私たちはここに読むことができます。少し見ていきましょう。サムエル記の第一、17章です。17章の一節、ペリシテ人は戦いのために軍隊を召集した。彼らはユダのソコに集まり、ソコとアゼカの間にあるエフェスダミムに陣を敷いた。サウルとイスラエル人は集まってエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人を迎え撃つため戦いの備えをした。ペリシテ人は向こう側の山の上に、イスラエル人はこちら側の山の上に、谷を隔てて相対したと記されています。ペリシテとの戦いというのはイスラエルにとってとても因縁の深い相手であり、この相手を打ち負かさないことには王国としての繁栄というのが見えてこないという状況の中にありました。で、今ペリシテ人がこのイスラエルを襲うために陣を敷いてこちらに敵対して攻撃を仕掛けようとしている。それを迎え撃つイスラエルの軍はやはり谷のこちら側の山の頂に軍を敷いて、谷を向こうにして相対するような形に向かい合っているわけです。で、これからですね、戦いをもし交えることになるとすれば、この谷を下っていって、谷を登る方がこう力が弱いですよね。下っていく方が力が強いですので、相手を打ち負かすためには、この登っていって戦い切って相手の領土に入っていかなければいけないわけです。だからこの谷を挟んでの戦いというのは、まあ戦いとしてはよくある形で、迎え撃つ、相手が登ってくるのをやっつけるのは簡単で、逆に相手に登っていって攻め取るのは難しい。ですので、お互いにこの谷の底あたりでですね、死闘を繰り広げるというようなことになっていくわけです。で、そんな相対している中で、ペリシテ人の軍からですね、4節、一人の代表選手が出てきたというふうに言われています。で、この代表で選手が出てくるというのは、今までの聖書の中ではあんまりなかったことではないかと思います。一人の力強い人がその戦いのためにというよりは、まあみんなで戦うとかですね、一人の王がいてそのもとにみんなが連隊を組んで戦うとか、そういうことが多かったんですが、ここでは一人の代表選手が出てきたと言います。ペリシテはもちろん軍を構えてはいましたけれども、何よりもこの一人の人がですね、代表で戦う。で、あなた方からも一人出せと。代表同士で戦って、それでこの軍の勝ち負けを決めようじゃないかと。逆に言うと、自信があったわけですね。この人一人で戦えば、この人とは相手にして、負ける者、勝つ者はいない。だから、任されることはないのだから、この人に全てを託そうというのがペリシテの こう戦略であったわけです。その名はゴリアテ。ガテの生まれで、その背の高さは6キュビト半。頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケル。足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。槍の絵は旗折りの巻棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シェケル。盾持ちが彼の先を歩いていた、というふうに書かれています。これがゴリアテという人物についての記述です。で、背の高さは6キュビト。1キュビトが44センチというふうに言われていますので、6キュビト半は掛け算をするとおよそ3メートル近くの背丈ということになります。皆さんの倍ぐらいの背丈というふうに考えたらいいと思います。で、それは非常に大きいわけですね。おそらく、このですね、天井を見上げるだけでも私たちはこう近くに来ればこういうふうに、日がいつもよりも随分上を向くような感じになると思うんですが、そうですね、座ってこの天井を見るよりももうちょっと上というふうになると、こう目の前に立ちはだかられたら本当にこう、おおというような感じだと思います。で、その背の高さというのは、つまり、ひょろ長いわけではありませんので、そのまま体格の大きさを意味するでしょう。おそらく肩幅も私たちの倍ぐらいあるような、そして腕の太さも倍ぐらいあるような、足の靴の大きさもですね、もしかしたら40センチとか、そういう大きさの靴かもしれませんよね。そういう大きな体をしている大男、その彼は武装に身を固めていると言います。頭には青銅の鎧兜、青銅の兜です。で、兜というのは頭に被って、まあヘルメットをきちんとしたようなですね、もので、で、それが青銅ということになりますので、非常に重たいわけですよね。でも、重たくても、大丈夫なほどの強靭な体をしていたということでもあります。で、青銅の兜を割ってですね、頭に危害を加えるということはできないので、青銅の兜で守られている頭というのは非常に、万全な守りということができるでしょう。身には鱗とじの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケルと言われています。鱗とじというのは一枚一枚になっているものをですね、こう、継ぎ合わせていくように、折り重なっていくようにして、ですね、こう、槍なり、刀なりの何かがこう入っていかないわけですね。一枚一枚でこうきちんとカバーされているので。その青銅の鎧の重さが5000シェケル。1シェケルというのが 11.4g というふうに言われていますので、55キロですね。55キロの鎧を身にまとって、そして戦うことのできるほどの体。で、それだけ丈夫な鎧ということになります。頭に青銅の兜をかぶっていただけではなくて、足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。槍の絵は旗折りの巻棒のようであり、旗折りをするときに、細かくやる方の棒ではなくて、この巻棒の芯棒の方ですね。その、まあだから、直径10センチぐらいでしょうかね。そういう、太い棒に、それが槍なわけですね。で、それを持って投げるわけですけれども、穂の先、槍の穂先は鉄で600シェケル。これは600シェケルですから、6、7キロになりますね。5キロのお米袋よりも重たいものが先っぽにくっついている投げ槍という。で、それ、先についているということは、こっち側で持とうと思ったら、テコの原理で、あっち側が5キロなら、こっちにはすごい荷重がかかるわけですので、5キロをこの棒の先につけて持ち上げようと思ったら、相当大変なことになるんですけれども、それが、まあ、投げ槍になるわけですね。で、そういうことをこう見ていくとですね、もう一つありましたね。盾持ちが彼の先を歩いていたと言います。で、どうしてこういうふうになるかと言いますと、普通だと人が自分で自分の身を守る盾を持つんですけれども、それよりもおそらく大きな丈夫な、その盾をですね、 前にそれだけ持つ人がいて、そういうふうにして守っていたというふうに思われます。で、そういう様子からして、これは、まあ、言ってみればですね、人間戦車のような感じで、非常に力の強い、大きな大きな敵ということになってきます。で、その彼の言っていることはこうなんですね。八節の格好の中、お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら、俺たちはお前たちの奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、俺たちに使えるのだ。そのペリシテ人はまた言った。今日こそイスラエルの陣をなぶってやる。一人をよこせ、一つ勝負をしよう。で、この言葉にサウルとイスラエルのすべては意気消沈し非常に恐れたと書いてあります。で、それはつまり、軍隊対軍隊での戦いということであれば、自分たちもいささか勝ち目はあるか、まあ、壊滅的なダメージは受けなくても済むだろうというような、そういう形の称賛があるわけですけれども、一人対一人と言って、あの大男に立ち向かえるような力のあるものはうちには誰もいない。そしてその大男が来る日も来る日も表に出てきては、好き放題を言ってイスラエルを殴っている時に、彼らはもうこの戦いは勝てないのではないかというふうに思って、そして果たして私たちはどうしたらいいのだろうか考えてみれば、この時イスラエルは王国を築き上げて間もなく、そして隊を整えるといっても戦いに長けているわけではなく、そういう中でこの戦いは一体どういうふうにすればいいのか皆目見当がつかない。そして彼らはやがて来るであろう敗北ということに恐れをなしている状況になります。で、その中で12節からのところにはダビデのことが紹介をされていきます。私たち聖書を読んでいる者たちにとっては、16章にすでにダビデの名前が出てきて油を注がれたことを見てきましたけれども、ここではもう一度ダビデのことが改めて紹介をされていきます。その紹介の仕方は、12節、ユダのベツレヘムのエフラテ人でエッサイという名の人の息子であった。エッサイには8人の息子がいたが、この人はサウルの時代には年を取って老人になっていた。エッサイの上の3人の息子たちはサウルに従って戦いに出ていった。戦いに行った3人の息子の名は、長男エリアブ、次男アビナダブ、三男シャマであったというふうに書かれていて、エッサイの子供たち8人の子供たちの中から3人がサウルに仕えて戦いに出て、わざわざ名前を挙げて、この勇士たち、そしてサウルに仕える忠誠を誓った者たちというふうに提示されます。ところが14節ですね、ダビデは末っ子で、上の3人がサウルに従って出ていた。まあ、あの子供たちは名前を挙げるような、まあ、ここでは隙間がないという価値がないわけですね。でも最後の一人、まあ、一番本当はサウルの目から見れば価値が、役に立たないであろうダビデが末っ子なんだけれども、サウルのところへ行ったり帰ったりしていたというんですね。これ16章のところに出てきたサウルの気持ちをなだめるためにことを引いてという、その役ためにサウルのところに通っていたことを示しています。で、帰ってきてはベツレヘムの父の羊を飼い、行ったサウルのところでことを引きたい、そういうですね、ことをしていたのがダビデになります。で、このところに出てくるダビデの姿というのは、まあ、体の大きさも当然書いてありませんし、戦いにどれだけ長けていたかも書いてありませんし、また戦いのことで言っているのは上の3人の息子たちであって、この末っ子のダビデについてはそんなところで役に立つということは一切期待されていないようなことで初めてここに出てくるわけですね。 で、その後17節のところからに、父エッサイが、年老いたエッサイが自分の息子たちのことを気にかけて、一番下のダビデですね、あなたサウルのところに行くんだからちょっとそのついでに、これを持って戦いの場に行って、兄たちの安否をちゃんと尋ねて帰ってきてくれと、お使いに出すわけです。で、そこでですね、ダビデが行きますと、20節ですね。ダビデが翌朝早く羊を番人に預け、エッサイが命じた通りに品物を持って出かけた。彼が野営地に来ると、軍勢は時の声を上げて陣地に出るところであった。イスラエル人とペリシテ人とはそれぞれ向かい合って陣を敷いていた。で、ダビデはその品物を武器を守る者に預け、陣地に走っていき、兄たちの安否を尋ねた。ダビデが兄たちと話していると、ちょうどその時、ガテのペリシテ人で、その名をゴリアテという代表戦士が、ペリシテ人の陣地から登ってきて、いつもと同じ文句を繰り返した。ダビデはこれを聞いた。イスラエルの人は皆この男を見た時、その前を逃げて非常に恐れた。で、どんな風に恐れたかというと、括弧の中、あの登ってきた男を見たか、イスラエルを殴るために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば王はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ。と言うんですね。で、この相手が仕掛けてくる代表選手の戦いに、どうしもこう私たちは立たなければいけない。そこで立って、見事に相手を任せば、王はそれに、どんなにも金がたい大きな報酬を与えるだろうということが言われていた。でもそんなものはいないというので、彼らは非常に恐れていたわけです。26節のところにですね、そこに行っていたダビデが、まあ今日、ね、初めてそのことを聞いてですね、一体あの大男と皆がこうやって恐れ惑っている様子は何なのだろうかというふうに受け止めかねながら、こういうふうに言いました。26節の括弧の中です。このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか？この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか？生ける神の陣をなぶるとは。で、ここに特徴的な言葉が2つ出てきますね。3つというふうに言った方がいいでしょうね。イスラエルのそしりをすすぐ者というふうに出てきます。イスラエルがそしられている。それは本来あるべき神の民が周辺諸国にどう見られるか。ああ、あの民は誠の神に導かれていて、いつも守りがあって、あの民には危害を加えてはいけない。むしろあの民と仲良くすることによって私たちもその平和の一端を受け取ろうと。おそらく神の民がそういうふうに思われるのが周辺諸国に対しては一番良かったわけですね。一段上に崇められるというか、一目置かれる存在として存在感を持つ。ところがここではそしられている。そしられるというのは軽く見られ、そしてその存在から何かあれば、まあ、いじめっ子がいじめられっ子から何かを取ろうとするようにですね。こう奪うことを意味するような言葉遣いになります。下に見てそのものの持っているものを自由に奪い取るっていうようなニュアンスです。で、これがそしりですよね。で、その次には割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか？割礼を受けてないって、要するに神の民じゃないってことなんですね。神の民として神に守られ導かれているのでもないのに、あんなに大兵に神の民の前に出てきて好き勝手を言っているっていう、その神の民と神の民でないものはどっちが優位なのかっていうことが、ここではもう逆転してしまってるじゃないかっていう、そういう訴えになります。で、その次、生ける神の陣をなぶるとはですよね。で、この、生ける神という、誠の神に対して向こうには、まあそういう意味で言えば偶像の神々があるわけです。そこの守りを、守護神というかですね、 彼らが頼りにしている伝統や習慣や異教の神々というのがあるわけですね。で、この時の国と国、民と民との争いというのは、それぞれの神の後ろ盾を持ってお互いに相対していくところがありますので、で、ペリシテのゴリアテの言うことというのは、結局はイスラエルとイスラエルの神を侮辱して、そしてソ連の力のなさということを指摘して、戦いを交えようじゃないかと挑戦しているわけですよね。そのことを指しています。ですので、ダビデはこのところで、この今直面した状況、陣が立ち上がって陣営を張ろうとしている。そこに向こうから出てきた王とかが好き勝手なことを言って、そしてこちらの民は非常に恐れている。で、その状況を見て、これはただ単に戦いの陣の中で勝った負けたことの以上に、神の民が周辺諸国とどういうふうに見られ、どういうふうに戦いを真面目、どういう位置を勝ち取るのかっていうことについての挑戦なんだっていうふうに彼自身が受け止めていくわけなんですね。で、そのことを、サウルの耳に入れた人がいまして、そしてサウルはダビデを呼んでいきます。32節のところですね。ダビデが呼ばれていきますと、口を開いたのは先にダビデでした。32節。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが行ってあのペリシテ人と戦いましょう。と言うんです。で、この誰も気を落としてはなりませんっていう言葉ですね。これは、その、周りにいる人たちの中で一番主導権を取ってしっかりとしたポジションを確立できる人だけが言うことができる言葉なんですね。誰もっていうのは上に立つ人、それなりの力と影響力と権威を持っている人が、ここにいる人は誰もこうしてはならない、ああしなければならないというふうにみんなのことをまとめて言えるわけですけれども、ダビデはここで王を前にして、そしてそこにいる役人たちやそういう家来たちをも前にして、その向こうには軍を敷いて、そこに戦いに出てきている兵士たちを向こうにして、誰も気を落としてはなりませんというふうに言います。そしてこのしもべが行って、あのペリシテ人と戦いましょうと言うんです。もちろんはそのところにですね、あなたはあのペリシテ人のところに行ってあれと戦うことはできないというふうに言います。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。で、ここに一つの明確な対比があるのは、あなたはまだ戦場にも出たことがない若い末っ子の羊を飼っている役割の少年でしょ。あなたの頃には彼はもうすでに大きな体を生かして戦いの最前線で戦っていた兵士だったんだよ。それから彼は時間を経てますます力を増して、ペリシテを誇る一人の戦士として表に出てきたのであって、そんなあなたと彼との間の違いは明白じゃないかということを言うわけですね。それに対して34節ダビデは答えました。しもべは父のために、羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその出し出てそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときはそのひげを掴んで撃ち殺してしまいます。撃ち殺しています。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから。彼は羊を飼っている中でいつも相対している獣たちのことを引き合いに出します。もちろんそれは大きな危害を加える危険な獣たちになります。しかし熟練した羊飼いたちはその扱いに慣れていて、それを殺すことができる。 で、ダビデにしてみれば、このペリシテという大きな大きな代表戦士は、その獣よりもはるかに見劣りするものだというふうに言っているわけですね。というのはなぜかというと、神の陣を破ったのだからというふうに言います。37節、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手から私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った、行きなさい。主があなたと共におられるように。それからサウルはダビデに自分の鎧や兜をつけさせようとします。ゴリアテが先ほどつけていた青銅のものとは、おそらく比べ物にならないほどの軽いものであっただろうとは思われますが、でも王の身につけるものですから、その体の中では一番丈夫なものであり、身を守るのに適したものだったと考えられるでしょう。それを託してダビデに戦いに行くようにと考えたわけです。ところが、まあそんなものをですね、慣れていないのを大きなものをつけては歩くこともできないと言って、ダビデはそれを脱いで、40節、自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にして、あのペリシテ人に近づいたと記されています。いつもの格好で、羊を飼う姿そのままに、彼は自分の石を袋に入れて、そして軽い身を持ってそのペリシテ人に近づいていきました。ですから彼は、父のところからお使いに来たその格好のまんま、結局はペリシテのゴリアテのところに出てきたということになります。向こうにはそれこそ戦車があったり、大きな男のゴリアテがいて、でこっちも剣を持っていたり槍を持っていたり、そういう武装に身を固めた者たちがいる。その戦場の相対するただ中にたった一人、本当に場違いなほどの軽装で進み出ていく少年がいたということになるでしょう。41節、そのペリシテ人も盾持ちを先に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人はあたりを見下ろしてダビデに目を留めたとき、彼を蔑んだ。ダビデが若くて高顔の美少年であったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが、ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉をお空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を打ってお前の頭を胴人の陣営の屍を空の鳥地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神、この集団も主が剣や槍をつくことを、この戦いの戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。ダビデはここで前に進み出ていきながら、主の戦いというものを戦っていくことになります。主が剣も槍も使わずに、つまり武力によらないで、この戦いに勝利を収める。人の力、兵の数の多さ、武器の力強さ、そういったものを抜きにして戦われるということをここで宣言をして、そしてですね、48節、ペリシテ人が立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、 石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。こうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を打ち殺してしまった。なんですね。で、そのように、ダビデがゴリアテを倒していく。その姿というのは、神の戦いを神ご自身の力によって戦うという姿を指しているでしょう。で、私たちが毎日の生活の中で戦いという場面に直面をすることがあります。もちろんそれはただ単に利害の対立、口論、というそういう戦いのことを意味しません。むしろ私たちが信仰上の戦いというかですね、まあ葛藤というふうに言ってもいいでしょうし、自分の中にある自分との戦いである場合もあります。あ、これは今私の歩みが問われている。何を選ぶのか。ここでどういうふうに自分が決断をするのか。どういう行動を取るのか。これは私のこれからの歩みについて。これからの歩みというのは信仰の歩みについてという意味ですね。大きな違いをもたらすことだ。で、ここは私は譲ってはならない。ここは自分は立たなければいけない。ここは自分が、この葛藤に勝利をしていかなければいけない。そういうところが出てくることがあります。で、そういったときに、私たちの内なるものそのものというのは、このイスラエルのような恐れを持っていたり、また、到底この状況の中でそのようにすることはできないと、困難を予想して立ちすくんでしまったりします。しかし、その戦いが神のものであるとするならば、信仰のものであるとするならば、それは信仰によって勝利を得ていくもの。で、神は、上辺ではなくて心を見ると言われたときに、その心というのは素直な神の前にまっすぐに歩む心のことを指していました。で、そのようにまっすぐに神様との関係を持っていることがあるならば、そのことの中に神様の力というもの、またこの信仰的な戦いに勝利をすることができる導きというものを素直に受け取っていくことができるわけですね。そういう意味での心をご覧になるということですけれども、そういうふうにして私たちは信仰の歩みの勝負というかですね、勝ち負け、そこを乗り越えていくということを経験していくことになります。私たちの小ささや、また心もとなさや、自分自身の努力の限界や、そういったものを神様はよくご存知でいらっしゃいますし、そのことが明白であったとしても、本当に勝利の必要な信仰の戦いにおいては、神様ご自身の導きの中に勝利が与えられていくのだということを深く覚えたいと思います。そして私たちの歩みも本当にその中で力づけられてですね、勇敢に立っていくものでありたいと思うんです。しばらく黙祷をいたしましょう。